君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
一口にロボットといっても、人間とどう関係するかでいろいろ分かれます。工場で働く産業ロボット、お部屋をきれいにお掃除ロボット、宇宙へ旅立つ機動戦士ロボ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は僕らの友達として存在するソーシャルロボットの研究、義歌大情報知能工学系ラビンドラ・デ・シルバ先生を訪ねます。
シルバ先生という名前で分かる通り、外国から来てる先生なんですね。
そうですね。
どこの国から来たんですか？で、
私はあの13年前にスリランカから来ました。
スリランカ。
そうですね。
紅茶の美味しい国ですね。
そうですね。セイロン紅茶。
セイロン紅茶。
そうです。
先生も紅茶はやっぱり好きですか？
そうですね。好きですね。毎日飲んでます。
ああ、それはやっぱりセイロンの紅茶を飲んで。
そうですね。セイロンの紅茶飲んで。
ラジオをお聞きの皆さんもぜひ紅茶飲みたくなったら先生のところに来たらどうでしょうかね。でもあそこにあるのはリプトン紅茶。
そうですね、まあ、これは学生のやつなんで。
そうですか。
そうです、
はい、美味しい紅茶は隠してあるみたいですよね。で、義歌大にいらっしゃったのはいつ頃？
そうですね、まずあの6年前に、2009年ぐらいですね。
豊橋はどうですか？
あの、私は町は好きなんで、うん、結構人とかまあ優しいし、うん、いいところとも思います。
食べ物に困ったりしませんか？
来た時にはそういう風にやったんだけども、で、今は先生何でも大丈夫です。
大丈夫ですか？
そうです、ね、
好きな食べ物はできましたか？
そうですね、あのラーメンとか結構大好き。
日本のラーメン。
そうです、ね、
よく食べるんですか？
よく食べます。
そんなすっかり日本人の豊橋人のシルバ先生なんですけれども、先生はロボットの研究をしてる、はい、
そうですね。
どういうロボット？
あの、社会的にロボットっていうふうに、まあ、呼ばれているんだけども、うん、例えばどういうものっていうと、人間と同じようなコミュニケーションや振る舞いを、うん、あのインタラクションできるようなロボットは社会的ロボットっていうふうに定義してあるんで、はい、そういうロボットに今研究している。
社会的ロボットじゃないロボットっていうのもあるわけですか？
そうですね、あの例えば、まあ、トヨタに使っている、まあ、この
産業用ロボットみたいな、
ロボットとか、まあ、そういうロボットじゃなくて、うん、普通に人間と同じような会話とかインタラクションできるようなロボットは社会的ロボットっていうふうに定義している。
社会生活を一緒にできるロボット、ね、ロボットなんですね、
はい。今このシナリオを考えるときに、うん、渡辺さんはまあロボットっていうふうに考えるとしては、うん、で、例えば私喋りたいときに渡辺さんは私にマイクをあげたり、うん、渡辺さんは喋りたいときに自分でマイクを取ったり、うん、あと私は喋りたいときに、あの渡辺さんはその渡辺さんの話をやめて私にチャンスをあげる。それはあのお互いの興味を分かって、うん、お互いのことをどうしたらいいか分かってるロボットを社会的ロボットっていうふうに定義する。
今僕と先生は人間同士だからこうやってコミュニケーションが取れるんですが、はい、ロボットはやっぱり難しいんですか、そういうのは？
そうですね、あの技術は、まあ、前よりまあ技術はだんだんも、うん、あのできてるんで、例えば、うん、iPhone の Siri とかだった場合にはあの会話認識できるとか、はい、顔認識できるとかいろんな、うん、あの技術はあるんで、それは上手に合わせて、うん、まあ、合わせると、まあ、ロボットは出来上がると思います。
でもどこで僕が喋るか先生が喋るかっていうのは人間でもちょっと難しいですね。
そうですね、あの例えば顔の状態とか、うん、会話の状態とか見ていろんな情報を当たってそれをあの決めることができるんで、うん、まあ、ロボットはそういうふうなあのラーニングスキルを中に入れて、うん、あのそれだんだんだん自分はラーニングしていく、その時に何をしたらか分かってくる、
学んでいくわけですね。
そうですね。
それはコンピューターのソフトで、
ソフトでですね、あのいろんな、うん、あの機械学習っていうんだけども、そういうものを使ったり、うん、まあ、いろんな例えばサイコロジカルなコンセプトを使ったり、人間どうコミュニケーションするとか、そういうものも一緒に合わせて機械学習を作っています。
もうできてるんですか、そういうロボット。
あのそういうロボットは、まあ、たくさん研究室で今やってるんで、できたと思います。
へえ。じゃ あ, あの iPhone の Siri みたいに僕が言ったことに対して答えてくれるだけじゃなくて、先生と僕みたいにこうやって会話が続けられるロボットがいるんです
ね。そうですね。
実際にもうどっかで使われてるんですか。
あ、まあ、まだ研究の状態なんだけども、うん、まあ、簡単に言うとそこまでいくような、まあ、準備もできてる。
どういう実験をしてるんですか。
そうですね、まあ、いろんな人たちを合わせて、まあ、会話してるときにどう振る舞いを、うん、何をどういうふうにチェンジするとか、うん、ロボットはどういう言葉を使ったらいいとか、うん、そう、まあ、いろんなその研究を今やっています。
どういうところが難しいですか。
人間はすごいいいタイミングで、うん、あの話は切ったり、うんうん、あの喋ったりとかするんで、まあ、すごい人間の情報理解は早いんで、ロボットはカメラとか、うん、センサーとか、うん、そういろんな情報をまとめて、うん、あのプロセッシングするんで、そこはちょっとタイミングはちょっと難しいかなっていう、フィードバックあげるときにですね。
そうやって考えると人間ってよくできてるんですね。
まあ大体、ね、前より結構今のロボットはそういうところまでいってると思います。あ、
それはコンピューターの力が上がってきたから。
力も上がってきてるし、技術、うん、センサーのところとか、うん、キャメラの技術とか、うん、まあ、たくさん研究者は、まあ、一緒に頑張っているんで、うん、まあ、そこを合わせて考えると、まあ、
じゃあシルバ先生の研究だけじゃなくて、カメラの人やいろんなセンサーの人やコンピューターの人みんなの力が上がってきたから、社会的ロボットができるようになった。
そうですね、まあ、私は研究者は、まあ、一人で全部できるわけないので、まあ、他の人たちの力を上手に使って、うん、まあ、だんだんいい技術は作っています。
そういう社会的ロボットっていうのは友達になったら楽しいでしょうし、僕の家にいたらきっと楽しいんでしょうけれども、先生はどういうところで使っていきたいなと思ってますか。
まあ、いろんなところに使っているんで、例えば、うん、まあ、まあ、一つは私の研究室で作っているロボットは、まあ、ロボモっていうロボットで。
ロボモ。
そうですね、あの例えばあの日本で おじいちゃんおばあちゃん一人で生活するは多いんで、うん、まあ、それ犬と猫と一緒にコミュニケーションするは多くて、うん、その代わりにじゃあロボットを作ったらばいいんじゃないっていうアイディアを あげまして、それで、うん、おばあちゃんおじいちゃんにあの会話できるようなロボットを作ると、うん、まあ、おばあちゃんおじいちゃんにあるストレスとか寂しさとかすごい探すんじゃないかなって思って作っています。
あ、うん、まあ、僕の母もそうですけれども、一人で暮らしてるお年寄りって多いですからね。
そうですね、
テレビが友達とかいうのもちょっと寂しいですからね。
そうですね、そういうスマートなロボットを作ると安心じゃないかなっていうふうに考えています、う
ん
う
ん、僕も先生もやがておじいちゃんになりますからね。
そうですね
そうなった時にそういうロボットがうちにいると張り合いがありますね。
そうですね、
研究頑張ってください。
ありがとうございました、
は
い。
で、今日はですね、先生にあの涙というものロボットがあってというふうでこの研究室に聞いてきたんですけれども、
はい、
涙 NAMIDA、 なんかちょっと悲しい名前ですけれど
そうですねあのどういうものっていうと、まあ、車の技術はだんだんすごい発展になっていくところなんで、
はい、
そのところであの車 あのナビゲーションに代わりになんか涙を作ったらいいと思って、そういうアイディア出してる。
カーナビゲーションロボット。
そうですね、例えばですね、私はあのどこかに、うん、ちょっと遠いところに行った時にそろそろ食べたいっていう風にロボットに話しかけると、
あ、なんか食べたい。
そうですね、うん、で3台のロボット、まあ、1台はいろんなレストランを教えてくれる。例えば、イタリアンレストランとか、うん、ラーメン屋さんとか、うん、あともう1人は、まあ、そこに合わせてメニューのことを相談してくれる。もう1人のロボットは、まあ、道路の状態、
うん、
それであの運転者の人はあの参加しないでも、その3台のロボットは会話してるところを情報を自分の頭に中に入れて、
はい、
自分はどこが行きたいっていうふうに決めることができる。どこが行くっていう。
え、1台の車に3台のロボットを乗せて走るんですか。
そうですね、あの例えばそのダッシュボードに上手に上に、うん、
ダッシュボードの上に
に乗せてあるんで、
じゃあ僕たちみたいな大きさじゃないんですね。
じゃない、小さいロボットで、
うん、
そのすごい小さいロボットで、うん、まあいろんな、まあ、会話するために、まあ、そういう、
ちっちゃいロボットが3台ダッシュボードの上、例えばダッシュボードの上に乗ってて、
そうですね、
会話をしている。
そうですね、あの今のナビゲーションだと、まあ、うん、運転者の人は結構いろんな情報を入れて、うん、自分の欲しい情報をもらうんだけども、うん、でもこの3台のロボットの涙のアイディアは、うん、例えば少しだけちょっと会話して、それで3台のロボットはいろんな情報を相談してくれるから、
うん、
その情報を聞いて自分は何をしたらいいとかを決めることができる、
うん、例えば僕がドライブしててお腹空いたなって言ったらロボットは何て言うんですか。
ロボットはですね、じゃあそうですね、今の時間は12時になったんで、
うん、
まあ、あのこの周りにいろんな面白いレストランがあるんで、じゃあ、うん、ちょっとそういうことを3台は始まる、うん、あの教えるために始まる、さっき言ったような情報、う
ん、ラーメンがいいんじゃないとか。
そうですね、ラーメンがいいんじゃないとか、うん、あの他の人たちそこに行ってるよとか、うん、美味しいですよとか、
うん、
そういういろんな情報はあの相談してる、うん、3台の。
それ今は僕たちが自分で考えて、あ、じゃあラーメンにしようって言って、ラーメンはどこの店に決めてって言って地図を打ち込んで、
そうですね、携帯とかいろんなやつを使っていると思うんで、
うん、
でいろんなメニュー、あのアプリとか毎毎使っていると思うん でこれ涙の一つのメリットは普通の人間と同じような会話できる、
うん、
自分でそのメニューとか例えばナビゲーションにある色のボタンを押して探すんではなくて、
うんうん、
ただ自分の言葉でなんか喋ってあげると、まあ、いろんな情報を教えてくれる。
それはいいですね。
そうですね
そ今のカーナビゲーションでも十分便利だなと思ってたんですけれども、
今のナビゲーションは、まあ、いろいろ考えて、あの例えばすごいたくさん情報を持ってるとか、うん、道路の情報をいつも出してるとか、例えばそれはまあちょっと邪魔かなと思って、
うん、
それは涙はすごい簡単なシンプルな、うん、あのインターフェース的に3台のロボットは、例えばいつもこうあのナビゲーションの情報を出すんではなくて、会話するときに例えばあのロボットの顔を出して、
はい、
笑ったりとか、うん、その話してるし、
うん、
ナビゲーションの情報を欲しいときに自分のディスプレイで、頭にあるディスプレイでその情報を出したり、
うん、
そういう簡単なインターフェースになるっていう話ですね。
今そう言いながら先生が資料を出してきてくれたんですけれども、
はい、
まだあのコンピューターグラフィックス CG で描かれているだけなんですが、その涙がですね映像になってまして、
はい、
ロボットっていうから僕人間の形をしてるのかなって勝手に思ったんですが、
はい、
そうではなくてダッシュボードの上にポコーンと、うん、半球形の丘のような盛り上がりがありまして、その丘の上に3台のロボットが頭だけ丸い感じで、頭なのか何なのかわからないんですが、丸いのがポコンポコンとおまんじゅうの頭のてっぺんみたいなのが3つ三角形に並んでまして、今この画像だとお目目が2つずつポンポンポンポンって出てて、
はい、
3台が向かい合ってて、はい、なんか話してるみたい。
そうですね、話してる感じするんで、なんか、まあ、一つのソサイティっていうか、
うん、
3台はいろんな情報、例えば情報はいろんなところから私たちは入ってくると思うんで、
うん、
例えばテレビで見るときに誰か3人は喋っているところで、
うん、
まずその 3人の情報を持って、あこういうことだろうっていうは思うは多いと思うんで、
うん、
それと全く一緒で、3台のロボットは、
うん、
あのその自分で話すると、あの運転者の人はその、うん、自分の欲しいデータはそこから取ります。ただちょっと会話するときに私の向けて喋ってくれるし、
うん、
例えばあの車の中になんか友達3人ぐらいいるっていう環境かなっていう、
うん、そうですね、会話っていうのは実際にスピーカーから音が聞こえる。
そうですね、スピーカーから
で、別の画面ではこのおまんじゅうみたいなロボット3台の顔の部分が顔じゃなくて、ちょっとあのびっくりマークとか、
そうですね、例えばドア開けてるときに、うん、あの危ないのシンボルとか出してるとか、そういうもん
そういう車の情報もどんどんくれるわけですね。
そうですね、
あと500メートル先右に曲がるとか、そういう記号も出てきた、
ね、多分あの、まあ、今のナビゲーションだとすごいナビゲーションね、いらない情報たくさん開けてると思うんで、
周りに海があるとか池があるとか、ね、
そういうはいらなくて、
いらないね、
例えば、ま うん、あ左に曲がってくださいって言った時にそのブハコミーターで、うん、あの左に曲がってくださいっていう情報だけ出てばいいと思います、
うん、そういう大事な情報だけそのロボットの顔にポンポンと出してくれる。
そうですね。
でいろんなお話をしてくれたりするという。
そうですね。
あ、そういうのが涙。
そうです、涙ですね。
これ先生日本に来てから考えたシステムなんですか。
これあの、まあ、岡田先生とか、まあ、
アメリカ大学の
先生、その岡田先生の前あったアイディア、ダイビングエージェント、はい、アイディアは2年前ぐらいかな、2年3年前で、うん、その後だんだんこうすごいいいアイディアになってきてるところです、ね。うんうん、
まだあのコンピューターグラフィックスではできてますけれども、実際に車にはつけてない。
まだつけてないんですね。あのいろんな研究をやらなくちゃいけないので、うん、例えば どんな機能を上げたらいいとか、どんなタイミングで話しかければいいとか、うん、まあ、最初はそのグラフィックスでいろいろアニメーションを作って、そこを、うん、あの実験をやっていくところです。
コンピューターの中でシミュレーションをして。
そうですね、実際にそのシミュレーターで、うん、車シミュレーターで、うん、その涙あって、うん、じゃあ運転する人はどんな感じになるとか、うんうん、そういうは実験してる。
シミュレーターはもうあるんですか。
あります。
3つが喋りますか。
あの今はそうですね、作ってある、あります。
へえ、やってみたいですねそれ。
そうですね。
楽しい研究ですね。
そうですね、まあ、社会的ロボットは結構楽しいんで、うん、あと人間の、人間はどう会話するとか、人間はどう振る舞いするとか、うん、それもだんだん分かってくるんで、うん、そういう研究する
とき
に。
もし人間が3人車に乗っていたら喧嘩にもなると思うんですよ。
そういうはもう作ることできるんで。
あ、喧嘩することもできる。
できる。
あ、カレーがいいよ、ラーメンだよって
多分そういうあの未来のこと考えるときに、うん、3大にパーソナリティは作る。うん、パーソナリティって例えば怒っとる、
怒りっぽい
ロボットとか、うん、そういうことできる。今情報だけ、まあ、分けてるんだけども、うん、でもだんだんこのパーソナリティも作っていく。
あ、そういうこともコンピューターでできる。
できますね。
へ、それは今シルバ先生が夢見てるだけじゃなくて、今のコンピューターのテクノロジーでできちゃう。
そうですね、それはできちゃう、できます。
そこまで来てるんですね。
そうですね、あのいろんなものサイコロジーとかまあ、あるんで、うん、そこをソーシャルサイエンスとか、まあ、
心理学。
そうですね、うん、そこのコンセプトを考えて、まあ、どういうふうにこの技術とか、まあ、作ったらいいとか、まあ、考えられるんで、
うん、じゃあ先生たちはコンピューターに詳しいだけじゃなくて、いろんな学問を勉強していかないといけない。
そうですね、社会的ロボットってそういうものなんで、うん、まあ、人間作るために、うん、そういういろんなものをこう絡んでくるんで、うん、まあ、そういうところは勉強していく。
でもそこが面白い。
面白いですね。
ですね。
そうですね。
この涙というドライビングエージェントは将来的にこう車に乗ってくるのはいつぐらいになりますかね。
そうですね、私は考えてるは、まあ、ここであの考えてる2025年とか。
お、
そういう
10年で。
そうですね、まあ、Nissan とかもアウディとかそういう考え方あって、うん、その人たちはそういう同じ考え方で今頑張っています。
この後はどういうことをしていけばこのシステムは本当に車に乗るようになるんですか。
まあ、最初にですね、あの今、まあ、ソフトは作っていくところなんで、機械は出来上がった、例えばロボットは、本当に作って、うん、いろんなカメラとかセンサーとかつけると、うん、まあ、出来上げると思います。
それも技科大の中だけではできないですよね。
いや、
できるんですか。
そうですね、私の研究室の学生はそういう能力を持ってるんで、
まあ、
できます。そのぐらい、まあ、いろんなカメラとか技術はもう発展になっているんで、うん、まあ、そういうワイス買うとできると思います。
へ、じゃあぜひできたらまたね僕たちに教えてほしいと思います。
わかりました、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一 体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きましたシルバ先生の業界用語は
社会的ロボット。社会的ロボットってですね、人間と同じコミュニケーションやインタラクション振る舞いができるようなロボットなんで、まあ簡単に言うと、まあ自分のパートナーっていうふうに定義した方がいい。私の気持ちもロボットは分かってくれるし、ロボットの使ってる振る舞いやインタラクションも私は分かる。そういうお互いの気持ちを分かってくれるロボットは、まあ社会的ロボットっていうふうに考えています。
思い出の技科大キャンパスとお別れの時期が迫っています。9日後3月23日は技科大卒業式です。今年も会場はアイプラザ豊橋を借りての卒業式です。技科大も4年生が終わると卒業なんですが、技科大の特徴はほとんどの学生たちが大学院に進むということです。23日に卒業したら4月3日に大学院に入学式です。入学式もアイプラザでありますので迷わなくて分かりやすいです。入学式は高卒で1年生として入学する人も、高専を出て3年次編入という形で入学する人も、みんな一緒の入学式です。技科大を卒業して技科大の大学院に入る人もみんな一緒の入学式です。卒業式も学部4年生も大学院生もみんな一緒の卒業式です。9日後3月23日月曜日、今年もいろんな形で入学した技科大生がいろんな思いを胸に卒業式に臨みます。技科大、技科大の先生の匂いは薬品の匂い、潤滑油の匂い、金属の匂い、ラベンダーの匂い。次週3月21日の天白の城はなんと技科大の先生なのだが、しかし本の匂い、しかも少し黄ばんだ本の匂いのする研究室、技科大総合教育院泉司先生の研究室に潜入します。お楽しみに。